井さんの奥さんがいるんですよ、うん、結婚してるんですよ、うん、
それもびっくりね。
で結婚式も自分あのみんなのクラウドファンディングで集めたお金でやってるんですよ。
クラウドファンディング、
あの花屋敷でやってるんですよ、うん、ほんであのそのあの新婚旅行もあのみんなが集めたお金でやってるんですよ、うん、でその奥さんがめっちゃ面白いなと思ったんだけど、うん、クラウドファンディングやってこの前、うん、あのなんかホームレス小谷の嫁ですって、うん、でうちの旦那は多く稼いでも月1500円です、うんうん、50円で売ってるから、うん、あの1500円です、でもこんな私でも肉食いたいってユクラウドファンディングを売ったんですよ、うんうん、
ひすい小太郎
のぶみラブ&ナチュラル、
本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
よろしくお願いします。ラブ&ナチュラルです。頑張ろう、ね、
これ、ね、実際、ね、4本連続で撮ってるから、
はい、なんで言っちゃうんだろう、今まで言わなかったの
バラしちゃった。
このね、4本目に進化が問われますね。
本当だよね、うん、だって大体話したいこと話しちゃったもん、ね、
そう僕この4本目が一番の危機。ここでね、
あ
の
ど
う
盛り上げてもらうかっていうのは、しかもフランスからですからね、もう
スタートした初期の頃からずっと聞いてくれてる
から、フランス一度行ってみたいですね。
この前シャンデリア買おうと思って、うん、シャンデリア、シャンデリア自宅に、
シャンデリア .com、
うん、なんかシャンデリアちょっとかっこいいなと思って、うん、ちょっとかっこいいやつもあるんですよ、うん、あのなんか帝国ホテルみたいなやつだったらすごいでかいけど、うん、家に乗ってちょっとシャンデリアみたいなの作ってんですよ、うん、帝国のやつ、うん、シャンデリアっていくらだと思います？
いやもうピンキリですよね。あれさ、高いのめちゃくちゃ高い。
大体アマゾンとかで平均で売ってるシャンデリア
100万円
いくらぐらいですか？
ピンからキリだから30から100万ぐらいするんじゃないですか。
名古屋さん何
億ぐらいですね。30万から100万ぐらい。
シャンデリアは1万5000円。
安
っ。俺友達んちにその何ていうの、あの友達んちにシャンデリアあったことがあったんですよ、うん、こいつんちシャンデリアある超金持ちじゃねえって言ってたんで。だって普通さ、うちにのはさ、ガチャガチャってやってさ、たまにこの紐が消えるやつがガチャンって言ってあれと思って紐なくなったって
。でも1万5000円からだったら
1万5000だいたい調べてみてください。それ、アマゾンでシャンデリアって調べたら、
うん、
そこに出てきますよ。
そうなんですね。
で、僕が欲しくなったのは黒いシャンデリアで、うん、かっこいいじゃんと思って。それは1万8000円でしたね。だから、意外にじゃんと思って。シャンデリアに検索したことないよね。
ない。
でも30くらいとか100万とかだいたい思ってるんだね。
もうね。30万ぐらいはすると思う、うん、見た目的に。
でもあれガラスだからね。あれ全部ルビーとかじゃないから。
なんか CD が出てきました。
うん。シャンデリア。家具とかもいろいろ調べたんですよね。家具。家具、やっぱり、なんか、いいの
なんか買いたいなとかして。いろいろ調べたんですよ。1万8000円ぐらいだったらトイレにも常備できそうですね。
そうだよね。トイレにシャンデリアある
家。ありました。
でしょ
?14,900円。
これでしょそうでしょ結構いいやつでもそんなもんでしょ
?45,000円とかで、うん。
すごいでしょ。
シャンデリア革命が起きてるんですね。
9,980円
ある。9,980円。だから、9,980円のさ、家につけてるとすんじゃん。
でもこんな、
もう100均、100均とかにも売ってんじゃない
まさかの。まさかの。シャンデリア100均に。
うん、でもさ、なんか、シャンデリアつけると、その、なんか、結構日の光がさすと、キラキラキラって綺麗だったり、
うん、風水的にも良さそうですね。
7,800円もあります。
そう。結構いいやつじゃない？
結構かわいい。
あ、それ見たことある。かわいいかわいいっていうやつ。
結構かわいい。
なんかごついやつじゃなくてさ、
これ7800円で買えます、
うん、ジャッキーチェンとかがさこうやってぶら下がってる落ちるやつじゃないやつね、本当に手頃なやつなんだけど、すごいいいよね、
セールになってる。
でも今日7歳それガチャポンサイズとかぐらいじゃないの、うん、ちゃんと大きいやつ。
俺それアマゾンのやつで、アマゾンのやつ、アマゾンだったかちょっと忘れたけど、クリオネって調べてみて、アマゾンでクリオネって、
クリオネ
北海道の人は流氷の下にクリオネが来るんですよ、うん、でクリオネを、冷蔵庫の中で買うんですって。
クリオネって何なんですか？
クリオネは貝の、あのあれで、天使の翼がこうやってピヨピヨピヨピヨってこうやっての、うん、やってるやつ。そう。クリオネを、買う、セットが売ってるんですよね。アマゾン。すごくない？
知ら
ない。そんな来ねえぞみたいなクリオネ。でも、
この中で買ってくる。
ほんとなんか、流氷の方では、すごいあるあるの話なんだって。クリオネ買う。クリオネってちょっと池袋のそのサンシャインの水族館の目玉だった時とかあるのに家で飼ってんのかよと思って、ですごいね、食べる時にすごいね、気持ち悪いんだって。
え、食べるね、
頭からこうやってなんかガーッとくるらしい。貝のね仲間だからね、貝類がなくなった、そういうどうでもいい
情報を伝えた。アマゾンネタを。
どうでもいい情報あります？伊勢さん。
どうでもいい情報ですか？う
ん、どうでもこれ、それって何になるんだよ。
ヒグマ捕まえるとき
の。それはもちろん。それはもちろんありますよ。どうでもいい情報しかないですけどね。どうでもいい情報はありますよ。
どういう情報？
ですね、どうでもいい情報。それはね、
俺どうでもいい情報結構あるな。
思いついちゃった。
ありますよ、
あります
よ。ありますはい。どうでもいい情報は、うちの子がですね、ティニティニって言ったときは、
それラジオで言ったけど、ラジオで言ったのに、ったのにもう一回言ったら、もうどうでもいい情報とか、もう一回言ってる情報だよ、それ。ティニティニって言ったら、
言ってました、言ってました。
そうそうそう今ね、どうでもいい情報がね、なかなか浮かばなくて、
検索してたんですよ。どうでもいい情報は、不良が追い込まれた時に、どうやって戦うかっていう、その何人か来た時に、どうやって戦うかっていう方法があるんですよ。これ結構いろいろあるんですよ。
どうするんですか？
来たら、その何人かできたら、とりあえず、そのなんか、こうやって、殴られた時に砂を掴むんですよ。砂を掴むんです。下にある砂を掴んで、で、目元のところ思いっきり投げるんですけど、ほんで逃げるっていう。それが一番いい。
一番いい
方法。一番いい方法。
ちょっと役立つかもしれない。
そうですね。覚えておいてほしい。
目つぶしをよくちょっとやろうとする人いるんですよ。これ目つぶしやっちゃいけないんだよ、本当に。でもすごい緊急な時ってあるじゃん。緊急な時、恐ろしいね。どうかに襲われた時。まあ、なんか、変なおじさんが来た時とかさ、目つぶし、やらないことはないかもしれないよ。で、目つぶしは、チョキでやったら当たらないの。人間ってこういう風にやられるとさってよじちゃうから、ふってこうやって目のところに入らなくて突き指するのね、だから正しい目つぶしの方法っていうのがあるのね。
そんな貴重な話を無料で公開していいんですか？
どうでもいい。まずこれなんて伝えられるのかな。パーにするのね。
パーにして、
パーにして、ほんでパーと親指と指の間隔をそんなに開けないのね、ほんで目元のところをとりあえずパーでズザーってやって、とりあえずズザーってやったらどれか当たるじゃん、パーで、パーで横からザーってやったらどれか当たるじゃん、どれか当たるから、
どれか当たる、
そっちの方が目つぶしになるって話ですからね。強い好みなら目つぶししちゃいけないよ。
それどうでもいい情報合戦面白いですね。
どうでもいい、
どうでもいい情報。でも悔しいことにどうでもいい情報浮かばないな
あ、そう。
浮かばない。
どうでもいい情報ある。
どうでもいい情報。
どうでもいい情報。
なかなか。
どうでもいい情報。
どうでもいいの。なかなか思いつかない
です。あ、そうだったのかっていうだけのこと俺結構好きなの。
どうでもいい情報は、どうでもいいというか、これはすごく大事ですけど、
大事な情報。
カレーにバナナを入れると美味しくなりますね。
え、煮込むんですか？
はい。美味しくなります、本当に。
リンゴあるじゃんね、
うん、
バナナが意外といけますね。
バナナはどんくらいの大きさに、
それグニュグニュになりそうだよね
バナナは
原型とどめてる状態で、
まあ、結構あの細く刻むまではいかなくて、
もう
トロトロにしちゃいます。
だから
原型とどめなくてトロトロになる。
やろうね、原型とどめてたら、うん、
あれは美味しいですよ。意外と
ちょっと甘くなるってこと。
ちょっと甘くなります。はい、
もうどうでもいい情報ないなどうでもいい情報ないな。妖精についてのぶみさん聞きたいって来てるけど、う
ん、思いついたんですか、
ね、だって妖精のこと、あ、どうでもいい情報、
ちょっと思いついた、
あ、どうでもいい情報というか、これはものすごい価値ある情報なんですが、スキーってあの中がどうなってるかっていうのを音の反響音で調べたんですね、うん、そしたらね、なんとね、ほぼ空洞だって分かってるんです。
あ、住んでるかもしれない。
月は実は中が空洞だったっていう。これはちょっとどうでもいいようでいて。
え、なんでこれ、え、じゃあ入れるってこと？中に。
だからなんかね、心臓的に
ないんですよ。
もう空洞になってる。だから、ひょっとしたら。
じゃあ、あれ死んだ星なんだ。
人工物っていう説もあるぐらい、あれ、月って裏側が絶対見えないんですよ。だから裏側にいろんな基地があるとかいう説もあるけど、でも、まあ、とりあえずはっきり分かってる。それはもう未確認情報だけど、分かってるの中は空洞。だから月を見た時に、あれ実は中空洞なんだよっていうのは。
セットなんじゃない？映画。
うん、
映画のセットって後ろないもんね。
バックトゥーザフューチャーの時に使ったセットの可能性もありますね。
だって、オリンピックの開幕式に、うん、ロンドンでやりますよね、
うん、
ロンドンの五輪の開幕式の時に月に聖火を立てるっていうのをやろうとしたんですよ、
うん、
何らかのやつのせいで、
うん、
それが実行されなかった、
うん、阻まれたんです
ね多分月人
月人まあ、もうね、あの究極のどうでもいい話思いつきました。
はい、
もう翡翠小太郎のプライドにかけて究極だろうっていう、うん、どうでもいい話どうでもいい話になったらね、急に燃えてきましたね。もうこれでもうグー、みんなもう野上さんのグーのでも出ない、どうでもいい話。あの富士山っていうのは昔は女性は登山するのは禁じられてたんですよ。
え、そうなんだ。
うん、
無人禁制のやつだ。
やっぱりあの女性の神様の地っていうこともあるんだけど、女性は登っちゃいけなかったんだけど、隠れて初めて女性が男性の格好をして登った、初めて女性が登った人の名前がですね、高山立つっていうんですよ。
高山立つ。
もうだから、
すげー、
あの名前はね、あの使命は使命って言うけど、うん、名前の使命はミッションの使命を宿してるよって言われるけど、まさにもう高山さんの使命は高い山に立つっていう、
ね。すごーい。
もうこれはどうでもいいような。面白い。どうでも
いい。思いやすいね。
うん。高山
立つ。富士山登ってる時絶対言いたいね。
言いたいんですよね。
そう、高山立つっていう。
高山立つ。
あと、ほら、あの、高田のパパで、どのラーメンが一番うまいかもちょっと調べておいてください。
はい、
帰りに行くんだよ。うん、高野のパパラーメンランキングを最後どうでもいいあれに変えさせてやっていますね。
あとはね、また思いつきました。これ意外と知られてない。あ、知ってるかな。
結構あるな。やっぱさすが、あれ、豆知識いっぱい書いてるのであるな。
まあ、これはちょっと意外と知られてますけど、
うん、
あの、アディダスの弟がプーマなんですね。
え、なんで？
え、これブランド。弟が立ち上げたのは、お兄ちゃんがアディダスを作って、弟がプーマを作った。
ええ、
そうなの？
知らなかった、
これ。
あ、知らない。
あ、これは。
え、お兄ちゃん
は？お兄ちゃんがアディダス。
そいつなんてすげえじゃん。
弟がプーマです。
運動やらなかったら面白いよね。とはいえ、全然運動はやらないんですよ、みたいな。
三男がナショナルです。
え、本当に？
え、それは嘘です。
だってナショナルいきなりあれさ、日本で。
しかもないしね、もう。しかももうないしね。
この前、多分これやってる時はもうオンエアされたかもしれないけど、うん、5月、え、今日何日でしたっけ？
今日は10、
5月10日ですよ。
5月10日、
うん、誠誕生祭ですから、
ね。5月10日で、僕、今週の日曜日に5月15日に、うん、テレビ出るんですよ。
お
っ、
なんて言うの？
4時から訳あり成功者前の、なんか
また第2弾
のやつの、はい、再放送ですね。で、その、5月15日の、その、夜の9時50分から10時に、10分だけの番組に、ワンアワーセンスっていうその番組出るんですね。うん、で、なんか、休日何するっていうやつなんですけど、うん、ツリークライミングをしてますね。
ツリークライミングって何ですか？
ツリークライミングは、なんか、重りのついたやつに、うん、とりあえずこの紐で、木に向かって投げるんですよ、うん。で、くるくるくるってやって、その綱でハーネスつけて上に登ってくるんですよ。
うん、そんな番組出てたんですか？
で、俺、それやりたいって言ったんですけど。
やりたかったんですね。
うん、やりたかった。それ何やりたいですかって言われるから、うんうん、で、いろいろ、ホタルイカ漁がやりたいとか、いっぱい言ったんだけど、うん、いや、今までやったことがあるもんじゃなくてダメなんです、みたいなこと言われて、まずツリークライミング一回やって面白かったからって言ったね。
うん、
で、当日なんて言ったんですよ。うん、ただ、ツリークライミングの、日本選手権が怒られる、一番高い、一番高い木だったんですよ。
はい、
と思って、いや、なんか、ちょっと距離感わかんなくなるくらいでかいんですよ。で、登ってくださいって言われて、もう登るの大変なんですよ。
うん、
いや、頼んで、上に、なんかその、ハンモックが置いてあるんですよ。で、そこまでは登らないといけないって言って、
うん、
10メートル以上近くのそのハンモックに乗るんだけど、
うん、
もう手がさ、
汗で。
いや、もう豆だらけにな
るの。豆。
もう痛くて、パパパパパパってなって。ほんでさ、カメラマンさんも一緒にやったんだけど、うん、カメラマンさんも命がけで撮影してくれて、もうちょっと俺のぶみさんをこういう風に撮りたいので、もう自己完結しますので、もうむちゃくちゃこうやってやっていいですかって言って、もうむちゃくちゃ手伸ばして、超危ないと思って、俺よりこのカメラマンさんの方が撮影した方がいいんじゃないかってくらい危険でしたよ。
そんなの。
ツリークライミングちょっと面白かったなだけど、埼玉でやってきたんですよね。それや出てくるのでよかったら見てください。
はい、
YouTube とかにわかんのかな。
さっきの僕のアディダスプーマ情報ちょっとね、今ちょっと調べてみたら逆でしたね。弟がアディダスで兄がプーマでしたね。
何を急に調べてるのかと思ったら、
いや、なんでっていうのはなんか兄弟喧嘩みたいですよ。兄弟喧嘩からなんかそうなったみたいですね。ここからは、うん、
そういうのあるかな、
うん、
そんなすごい情報、
うーん、ね、ないね、あんまり。
そうですよ、これ
高田のパパのラーメンなんて
調べましたよ。
野上さん、今回フランスの女性から妖精についてもっと知りたいと。
妖精についてもっと知りたいって言うけど、うん、そのなんか妖精についてさ、俺すごいいろんな風に話したんだけどさ、
うん、
結局さ、みんなさ、
うん、
なんかそうなんだとしか思わないからさ、
うん、
そのなんつうの、使えない情報くらいの感じがするよ。その、多分ファンタジーとして聞いちゃうんだよね、みんなね。でも本当にリアルにいるんだけどなって僕はすごく思ってるけどね。妖精の数の方が人間の数より多いんだからね。妖精に会いたい人は、だから、そのマイナスイオンとか立ってる、そのなんか苔の蒸したところに行ってください。で、あそこに妖精いそうだなっていうところに大抵いるんだよね。
いや、俺、のぶみさんと一緒に結構出かけることあるから、あ、ここいそうだなっていうのがちょっと分かってきましたね。
うん、
まだ見えないけど、あ、ここいそうっていう
のが。ね、ちょっとね、ヒヤッとするんですよ。ヒヤッとするから分かるんだよね。ほんで、なんか、カエル、でっかいガマガエルくらいの大きさだと喋れますね。一応、聞き取れるね。で、もう、これなんて言うみたいなね。結構ちっちゃい。だからバッタくらいの大きさのやつとかで何個かいるんですよ。で、でっかいやつは仙人みたいなやつで、もう何千年も生きてるらしいんだけど、何千年も生きてるやつは、普通に喋れますね。で、ちっちゃいやつ、バッタくらいのやつは喋れないですね。ルルッってなりますね。だから、
ういうところに四線ついて何聞きたいっていうか、それ結構なんか俺も結構知ってるから、なんかあなんかもうねそんなにすごいいるから、カブトムシとかもさいないとすごい探しに行くじゃんか、でめっちゃいるなって分かったら探さないじゃん。
めっちゃいるじゃんって思っちゃうよね。
いるでしょうね、
うん。あとね、神社でね、神様がいるかいないかっていう、そのいる神社といない神社っていうのの判別っていうのは結構みんなできてると思う、割と実は、本当は。結構ね、ひらびたところは、割といないですね。うん。ほんで、神社で神様が、はね、3時ぐらいまでに行った方が、やっぱりちょっと感じますよね、なんかね。で、神社のところでこうやって、木が立ってるやつ、ところ、でっかい木が立ってるところは割といますね。
うん、
っていうのは木の方が神様だからなんだよね。
うん、僕最近聞いた話で、うん、神社の各県で一宮、二宮、三宮ってあるじゃないですか。うんうん、で、うん、一宮っていう場所には、その土地の一番古い木があるのが、大体一宮で、その木が御神体になってる。
うん、
で、その木は、その地の歴史を全部、一番古いから、すべてのその地域の微生物が宿ってる木があって、その木が、その地域の古い微生物が全部あって、その自然体系を再生できる DNA を持ってるから、その木を守るっていうことがすごく大事で、だから、一宮お参りっていうのは、ある意味微生物欲っていうか、体って人間って60キロぐらいの体重の人だと2キロ微生物なんですよ。で、代謝っていうのも大体微生物がやってるから、その微生物を、古い自然の中に行くと、自分の体の微生物がすごく活性化するから、体にいい。で、一宮っていうのは、そこの御神木があると、そこの微生物と、で、全部再生できちゃうっていうのを聞いたときに、あ、そうかも、そうかもなっていうのをすごい思いましたけどね。
だから、とにかく、でっかいものっていうか、でっかい岩だとか、でっかい木だとか、なんか、そういう自然物でっかいやつがやると、やっぱ祀るんだよね。人間に、なんか、
石も木もね。
で、それがエネルギーがあるから、なんだよね。うん、で特に木っていうのは、すごいなんか日本ではすごい重宝されてるんじゃないのかな。で、そこについてる精霊っていうのは、なんか、とにかく、キャッキャしてるよね。キャッキャしてて、で、わーってなってるよね。わーってなって、とりあえずそんな悪いことしないですよね。だからなんか、妖精についてって見ようと思えば見えるんだけどね、それ。どうやって見れば一番なんか分かりやすいのかっていうのをすごい考えたんだよ。
うん、
見れないからみんな。
見えないで、
うん。見ようとしないから見れないんだって妖精が言ってるから、それが見ようとしないから見えないんだよって何回言っても見えないから。いろいろ考えたんだけど、なんか、例えばここに焦点があるじゃないですか。そしたら目のここをちょっと離すんですって。こう目の黒目をこうやってちょっと離すんですよ。焦点をぼかすんですよね。でそして、なんか見るんじゃなくて感じる風にしていくと見える場合があるんですよね。で、見れた瞬間に、え、お前なんていう名前なのとか、お前何やってんのここでとか、何食べてんのとか、いろいろ聞いてみるんですよ。口じゃなくて頭の中でこうやって、こいつに喋ろうと思ってこうやってやると、なんか言ってきた気がするっていう話ですよね。だから、それが本当かどうかなんてわからないし、ただ僕は個人的にすごく楽しいから、妖精はすごく好き。で、写真で撮るとオーブって言ってこういう風に撮れるみたいですよね。屋久島でもすごいあるんですよね。だから妖精を見に行ってください。
うん、
ただちなみに自分の思ってる妖精に見えるらしいね。
うん、形が
日本人は公認に見えたり、
うんうんうん、
フランス人はフェアリーに見えたり、そのドラゴンに見えたり、子供がスライムとかポケモンみたいに見える場合があるらしいね。桜が一番わかりやすいけどね。桜にいっぱいいるので、妖精は。桜があったら、 でね、桜一つ、一花一花に妖精がついてて、で、本体にも、本体にでっかいやつはいますよね。その、葉っぱの方にずっと全部魂があるのか、あの本体が魂、そのあれなのかっていうのは分からなかったんだけど、本体の方にも葉っぱの方にもいますね。あれだから独立してんだけど、いろんなものが結集してんだろうね、あの木は。すごい、そんな感じはしますよ。ただそれが本当かどうかはみんなで感じてあげていたい、ね。妖精についてって漠然と言われてもあれだから、今度は何について知りたいか言ったらいいよね。翡翠さんについてもっと知りたいですって言われてもちょっと漠然とした話しかできない。ただ僕はすごく趣味妖精っていうくらい。
妖精ってなんか洋服みたいなの着てるんですか？
着てます。だからそれもだから僕が判断してる風なのはあれだし、まだっていう人も見るだろうし、ちっちゃいおじさんだって言ってる、ちっちゃいおじさんっていうのがあの流行った時にみんなジャージに着てって言うじゃんか、うん、それはみんながそういう風に言い出したからだよね。で、言い出したからそういうふうに、そうなんじゃないのかって言って、そのまま素直に聞いて、そのって立ち回りますで、マッパでもいいし、その、体動派、上半身なくても全然落ちていいとか、そういうことでもあるんじゃない？わかんないけど。可愛い服にしたらいいんじゃない？こう、言霊について。
言霊について。
言霊についてはね、僕すごい考えてる、実は。
ああ、そうですか。そうですか。なんで考えてるんですか？その言葉にどうしたら力が乗るかってこと
ですか？そう。言霊、本心から思ってないと、
そうですよね。
伝わらないんだよね。
そうですよね。
あと、なんか人に言えないやましいことしてると、言葉の力が弱くなります。だから、どっかちょっと後ろめたいからだろうね。なんか、こいつに、こいつにずっと黙ってるけど、こいつの財布から、1000円くらい抜いたことがあるっていうことを、例えば言わないとするじゃんか。別に1000円別にどうだっていいんだよ、そいつにとっては。そいつに知らないかもしれないんだけど、そういう風になったことがある。で、例えば一回持ってて、そいつももう忘れたとしても、そいつがその1000円盗んだやつに言う言葉っていうのは、ちょっと、弱くなるし、だんだん合わなくなったりするだろうね。講演会とかでは本当そうなの。講演会以外のところで変なことやったら、講演会に行ってる言葉が弱くなるんじゃないの？
言葉ね。
本当俺はそう思うって言ってたら、うん、それはそれでいいんじゃないの？それダメなことでも。芸能人とかそうじゃん、だって。表裏でもさ、ダメなことがあってもさ、それをさ、さらけ出すじゃん。
うん、
で、それがさ、面白いねっていうことになったりするから、それも言葉の力は強くなるけど、なんか隠してたり、そのごまかしてたりすると、弱くなるんじゃない？ただそれだけの話じゃない？自分に自信が持てなくなるんじゃないかな？あと人を軸にしてると、だんだんダメになるんじゃない？なんか自分軸じゃないから。その、人のルールで生きてると、嫌になっちゃうんだな。いろいろ愚痴言ったりするんじゃないのかな。言霊について何かありますか？
面白い、マトリックスっていう映画、
うん、
世界は、その、マトリックスっていう、その幻想世界で、じゃあなんで幻想でできてるかっていうと、うん、緑のがバーッと出てくるんですよね。うん、あれ、一時停止してよく見ると、日本語なんですよね。
そうなんだ、
うん、そうそうそう。カタカナを反転させてあるんです
よ。ダメ知識じゃないですか。
だから世界は言葉でできてるよっていうのを、マトリックス案に、幻想は言葉でできてるよっていうのを教えてくれてるんですよね。で、言葉にやっぱり力を乗せれるかどうかはやっぱり野文さんの言う通り確信かなっていう、
確信力っていうのがあるんだよね、
うん、
僕なんてさ最近だからさ結構味方して周りでさ、
うん、
野文さんいいねって言う人が多くなっていったからさ、だんだん言葉の力が強くなっていったなって思うもんね、前より。なんか
ドキュメンタリー今撮られてるけど、ドキュメンタリーの人も今日ここに来る前に言ってた、よふみさんは人と話してる時は一番面白いですねつって、なんかみんな圧倒するんですねっていう圧倒されてる感じが見えて面白いですって言って言われた。それは多分ね、みんながね、なんかいいねって言ってくれたからだよね、うん、よくないのかなとか思ったら、あの弱くなるもんね、やっぱね、うん、だから周りにいる人にさ、よくないね、あんたよくないね、ブスだしとか毎回ずっと例えば言われたら、すっごいちっちゃくなると思うよ、言葉の力。うん。でも誰に何と言われようと、あんただけは、私はあんたのことが好きって言ってる、くれる人が何人かいるだけで、その人は強くなると思う。
言霊、あとはやっぱり、決めるっていうか、決意。決意が言葉に力を乗せると思うんですよね。うん、僕の場合だったら、もう凡人の時にブログを書き始めた初日に天才コピーライターって名乗ったんだけど、その天才コピーライターって全く凡人の時に名乗ったんだけど、でもう名刺まで作ったのね、天才コピーライターって。で恥ずかしすぎて友達には配れなかったんだけど、でも今から思えば、そのこと、天才っていう言葉に言霊があったと思うんだよね。それは何でかって言ったら、前も言ったかと思うけど、ゲーテっていう作家が1800本ラブレター書いたのを知って、あ、ゲーテは1800回も心を込めてラブレター書いたから天才になったんだと思って、俺も、何があっても1800本書こうって、1800本書いて、何があっても書こうって決めた瞬間に未来は書き上げてる自分がいるわけだよね、うん、だってもう何があっても書くって決めたんだから、もう未来には天才な自分が、今少なくとも今より天才な自分がいるわけだから、1800本心を込めて書く、うん、だからその時の、今天才じゃなくてももう何があっても諦めないって決めてやった瞬間に、名乗った瞬間にその言霊が宿ったんじゃないかなとは思いますよね。
言葉は本当注意した方がいいよね、うん、やっぱりなんかやっぱり言葉の力を舐めてる人はやっぱ全員やっぱだんだんネガティブなやつって言いやすいからバンバン言うもんね。疲れたとか、もう帰りたいとか、眠いとか言うもんね。だから、なんかそう言うとそう自覚するから、もっと眠くなるんだよね。なんか減ったとかね。なるもんね。
このね、毎回出てきて申し訳ないんだけど、僕、うん、まあ、のぶみさんと誠さんしか会ってないから、まだ誠さんの話になっちゃうんだけど、誠さんとね、幸四郎さんと3人で、大阪で、3人公演っていうのをね、うん、やってきたんですよ。で、誠さんすごくいい話してくれて。
あ、公演会やったんだよね、
やったんですよ。やったんですよ。すごいね、もう大反響で、誠さんいい話したんだけど、それは僕、誠さんの話で感動したのが、木村明則さんっていう奇跡のリンゴ、あれ映画館だったから、もう公演依頼がすごくて、毎月300件以上公演依頼が来るんですね。だから、で、しかも木村さんは公演したい人じゃなくて、農業をちゃんとしっかり育てていきたい、自分
も
したい、行きたいから、木村さんのマネージャーっていうのは、公演依頼を断る仕事なんですよ。
あ、そうなんだ。
300件、毎月毎月300件来ちゃうから、うん、木村さんのマネージャーの仕事は、300件の以上来る公演依頼をもう断り続けていくのがマネージャーの仕事なんですよね。でも、まこっちゃんっていうのは、公演、大阪から来たまことですっていう一言だけで、公演依頼 OK 取ってるんですよ。で、もう他の人がなんでどんな賄賂を使ったんだみたいな、他の絶対断られるのに、どうしたんだっていうのが、すごく周りから言われたらしいんですね。でも誠さんは、木村さんの講演会に出て、もう直接講演会場で質問しながら手を挙げて、 でそこで名乗りを上げてどうしてもやりたいんですって言って、もう司会者さんがもうそういうのは後でやってくださいって言っても、もう引かなかったらしいんですね。でそういうのを木村さんは諦めるなって、公演の中でアホになれ諦めるなって木村さんが言ったんで、ここを引くわけにはいかないって言って、で後でじゃあ控室来てくださいってなった時に、もうあまりにも孫さんが譲らないから、その姿勢が後ろから大拍手が起きたらしいんですよ。でも司会者にすごい叱られたらしいんだけど、でも孫さんが一歩も譲らないから、もう一人がなんかその一歩も譲らない姿勢で、司会者さんからめっちゃ叱られてるのに、アホになれって木村さんが言って、諦め、木村さんは諦めるなって言って、アホになれって言って、だからもうここは譲るわけにはいかないって言ってね、まあ、ある意味迷惑なんです大迷惑なんです、公演会社側としては。でも拍手が、一人の人がね、後ろの方から一人拍手してたら、その拍手がね、うわーって後ろからね、ドワーってその拍手が広がってって、で木村さんもその拍手に圧倒されて、おっってなってね、で控室行ったら、マネージャーの人が、あなたは本当についてますねって言われて、木村が、僕を呼ぶっていうことは OK ってことですよって言われて、それでね、実現してね、初主催でも1000人集めてくれたんですね、うん、僕と木村さんのコラボ公演をね、集めてくれてね、でそれは、でそれは、まあ、ある意味誠さんは言霊には乗ってたと思うんですよね。もう何としてでもやるっていう決意が、もう本当に状況を動かしたっていうね、もうこと、それが言霊、決意が言霊かなっていうね。で、誠さんはその時に僕の名前とか出しちゃうと僕に迷惑をかけるといけないから、どういう翡翠さんとのコラボとかっていうのも一切言わなかったらしいんですね。大阪から来た誠です、ぜひ大阪で公演してくださいっていう、その一言だけなんだけど、だから企画書はないし、上手な言葉も一切ないわけですよね。でもその決意、決意がそので、木村さんの大阪には、その木村さんのファンクラブみたいのもあるわけですよ。でも木村さん忙しいから、ファンクラブでさえ公演受け付けられなかったらしいんですね。でそれを誠さんが、ファンクラブでさえ公演取れなかったのが、なんで大阪のから来た誠ですっていう一言だけで OK になったのかっていうのは、ファンの相手たちでは大きな疑問になったらしいんですね。
自分がきっとどう見られても構わないと思って
るんですね、うん、構わない、もう決意、
だって自分がどう見られたって構わないからこれやるんだって思ってたら、うん、大抵うまくいくと思ってるん
で。そうですよね。で、これでこっからちょっと泣かせる話なんだけど、なんでそんなに決意ができたかって言ったら、うん、僕が当時木村さんの話をよく公演でしてたから、翡翠さんと木村さんが、翡翠さん、木村さんと会いたいんだなと思ってくれたらしくて、で、その僕が喜んでくれるんじゃないかってね、ずっと思ってくれて、だからずっとだ、司会者から怒れてる、怒られてる時も僕の笑顔しか頭がなかったらしい。
すごい愛ですね。
もう涙ですよ。もう涙です。
すごい、ね、
まあ、今日ね、誠さんのね、5月10日収録させてもらってるから、
う
ん、
誕生日ということで、
誠誕生日ということでね、ちょっと誠さんの話ばっかりしてね、
本日ね、司会も誠さんでね、
申し訳、ああ、そうですね、そうそうそう、
だってさ、ホームレスコタンっていうさ、はい、西野さんのところにと絶対いる、はい、その1日50円の男と、はい、俺偶然にも何回か電車で一緒に帰ることになったんですよ、はい、なんかホームレス小谷は3年間それで1日50円で売ればいいんじゃないのかなって言って売ってやって、ほんで全部それに従うんですよ、うん、とにかく何時間もやりますとか、鬼ごっこやりますとか言ってて、ほんでなんかホームレス小谷さんの今の夢って何なんですかって聞いたら、七福神の8番目になることですって言ってて、
面白い、
ほんでちょっと似てきてるんだよね、
似てる、
すごい、
ちょっと似てきてるんだよ、
すごい、
えぇ、ー、と思って、ほんで、俺、ちょっとその前から、うっすら、この人めっちゃめでたい人だなと思ってたのよ。めっちゃめでたいと思って、なんか、パーッと明るくなるのよ。すごいと思って、8番目にはなることですっていうのとか、すごーっと思っててさ。なんかもう、僕、ホームレスっていうのか、神様っていう風に言われるように、自分で言おうかなって言ってるって言ってて、で、神様って言われたら何がいいかっていうと、今、みんな来たら喜ぶじゃないですか、つって。で、そんなホームレス小谷に怒った人がいるんですよ。なんか、ミュージシャンだったらしいんだけど、結構著名なミュージシャンの人だったんだね。で、小谷さんと話してて、うん、お前なんでいつもずっとタメ語なんだよって言って怒ったのって、うん、で小谷さんなんて言ったんですかって言って言ったら、いや俺にそんな時間使うんだって思いましたって言って、俺なんかどうだっていいじゃないですかって、俺にそんな時間使うんだって言ってて、すごいなそのリアクションと思ってなんだそのリアクションそういう風に俺なんかどうなってもいいじゃないですかみたいな。ほんで、へーって言って、なんか、わ、ちょっとこの人、なんか、神がかってきてるなと思って、うん、自分の立ち位置っていうのはものすごい下にするんですよね。うん、だから、一番下は神様でもあるからいいんじゃないとかって言って、ほんで、面白いなと思ったのが、お寿司が好きなんですよ、小谷さんが、うんうん。で、お寿司、いや、おごってあげるっていう人が来るんだって、うん、その1日50円で買って。したら、ほんで、僕はじめ、そのなんか、おごってもらうんだったら何のお寿司でもいいですって言ってたんだって。うん、でも、今は、いや、じゃあ、せっかくだから、うん、あなたが思う、一番高いお寿司をおごってくださいって言うなんて。最高じゃない、うん、ええー、と思って、そしたらもう怒る気満載になるじゃんか。うん、で、ほんで一緒に連れてってもらったんだって、それで言って。ほんで連れてってもらって、でも連れてってもらって、ほんで自分、いや、私もちょっと食べたことないですね、みたいなところに連れてってもらって。ほんで、でも僕、そのお寿司屋さん連れてくもらう前に、ちょっと考えたんですよ、つって言って、うん、何考えたのって言ったら、いやー、美味しくなかったら残そうかなと思って堂々としてるなと思って、すごいなんだそれと思って、ちょっと面白いなって思いましたね。なんかね、
面白いですね。
小谷さんの肉食いたい話しましたっけ、この前。
いや、聞いてないです。
あ、小谷さんの小谷さんの奥さんがいるんですよ。うん、結婚してるんですよ。うん、
それもびっくり
で。で、結婚式も、自分、みんなのクラウドファンディングで集めたお金でやってるんですよ。
クラウドファンディング。
花屋敷やってるんですよ。うん、ほんで、新婚旅行も、みんなが集めたお金でやってるんですよ。うん、でその奥さんが、めっちゃ面白いなと思ったんだけど、うん、クラウドファンディングやってこの前、うん、なんか、ホームレス小谷の嫁ですって。うん、で、うちの旦那は、多く稼いでも月1500円です。うんうん、50円で売ってるから、うん、1500円です。でも、こんな私でも肉食いたいって、いうクラウドファンディングを売ったんですよ。うん、したら、1日で3万集まったんです。肉食いたいっていうので。ほんで、西野さんがそれを大絶賛してて、うん、肉食いたいって言って、みんなにお金払わせるのすげえって言って。
面白いですね。
ほんで、肉食いたいって言ってお金払わせて、でも、西野さんが、俺は、俺だったら、こうするなって言って、クラウドファンディング書くときに、俺は、楽して肉が食いたいんだって書くって。これでみんなで集めたら、楽して肉食いたいってなんてひどいこと言うんだって言って、お前働けとかいろいろ言われて、しょうがねえの払ってやるってやつが出るかもしれないって言って、それの方が面白いじゃんって言ってて、ああ、それ面白いなって思いましたよね。遠慮しがちじゃん。うん。なんか奢ってもらうとか言ってたんですよ。すっごい奢ってる。もっといいとこ奢ってくる。これそれ、もう本当、肝が座ってるなって。でも、ホームレス小谷 そのすごい自分が持ってるようなそのなんか回転寿司とかはもういいですからって言って、
回転寿司くんはもういいからっつって、うん、俺も回転寿司くらいしか行ってねえやつやと思って、
回転寿司以外行ってます今最近、
回転寿司以外、回転寿司
いや地方行ったらいいかもしれないけど、うん、あんま行かなくないですか、うん、俺すごいよな、すごい度胸だなと思って、うん、俺だからだけど俺まこちゃんも先だと思うよあれは、あれ一回合わせたいよね本当に、
合わせたいですね、ぜひ。
でね、小谷さんの話をよくするって言ってラジオです、うん、で俺一回ゲストに行ってもらっていいですかって言ったら、お全然面白そうっすねっつって言って、それおもろいやんって言って言ってましたよ。そこで誠さんと一回合わせてみたい。
でもね、僕本当にその誠さんはでも昔本当に、まあ昔というかいろいろ問題を起こす人だから、まあいい意味でね、まあ悪い意味でのいい意味も悪い意味も含めて、で誠さんを沖縄の F 先生っていうね、普天間直弘さんっていう、うん、あのサンマークさんからもね、第6巻で決めると迷わなくなるっていう。うん、本を書かれた普天間さんに、翡翠さん、誠さんを師範代にしてあげたらどうだって言われた時に、うん、って思ったのね、別に弟子取ろうなんて思ってないし、弟子欲しいなんて思ったこともないし、取りたいと取るっていう、弟子を取るっていう発想がなかったし、しかもあったとしても誠さんっていうね、えっていう、でもなんかその時はいって言ったんですよね。なぜかはいって、はいって言って、とはいって言ったんだけど、今になってすごく良かったのは、やっぱり人事じゃないから、誠さんの成長をすごい願うわけですよね。でやっぱり信美さんとも触れ合って、誠さん、信美さんも本当に大好きで、もう歌作るぐらい、で、のぶみさんとも触れ合って、まこつさんすごい男らしくなってきて、で、やっぱり、そのまこつさんの成長が、いろんな俺以外の人にもたくさんあって、特にのぶみさんの影響を今受けてて、で、すごい成長して、で、それが、純粋に嬉しく感じるんですよね。こいつの成長が俺の成長だなって、なんか、責任感が、子供じゃないのになんか責任感が出てきて、こいつの成長が俺の成長だなって思えたんですよね。で、その一人に思えるとすごい良くて、今翡翠塾っていうのを大阪と新潟でやらせてもらってるんだけど、本当に塾生さんの成長が自分の成長だって心底なんか思えて、すごい応援できるんですよね。で、それなんでできるようになったかって言ったら、誠さんに対してできるようになったら結構スッとみんなに、で、誠さんに対してすぐにできるようになったわけじゃないけど、もう長年の付き合いの中で、すごい自然に思えるように、誠さんに一人に対してできるようになったら、何十人かにスッとできるようになったんですよね。あ、これ、逆に誠さんが師範代になってくれて、俺を成長させてくれたんだなって、すごい今、感じたんですよね。
西野さんも、芸人の中で一番嫌われてるホームレス。小谷を、に会いたいって言って、わざわざ吉本のあのところで、あの芸人の頭から本当に嫌われて、本当に嫌い、こいつだけは本当に嫌いって言われてる。ほんで、小谷さんにもそれ聞いたんだけど、本当に嫌われてたんですよ。で、それに逆に西野さん会いたいって言って、人気絶頂の西野さんが、小谷さんに連れてって、で、小谷さんが今、西野さんの最高傑作だって言われてるんですよ。
ああ、そうなんです
ね。うん。だって、この前、流れ星流す人いたんですよ。うん、で、TBS のプロデューサーだったのが、その結構な天才集まりの回だったんですよ。いや、小谷さんが一番変だなと思って。1日50円3年間売れてやってるってどういうことと思って。すごい。もう、なんか、息を超えてるっていうか。
そうだ。
テレビとか出ないんですか？テレビとかはすっごいオファーされるんだって。でも、カメラが前に来ると喋れなくなるから、出らないんですって。
ここは大丈夫ですかね？
いや、多分なんかカメラがなきゃいいんじゃないですか。だから、テレビも画面向けられなければ大丈夫だから、画面の外にいつもよくニコ生で出てもらって。ほんで、西野さんも、小谷さんのこと多分好きなんですよね、すごいね。ほんで、小谷はこれビールあげるとかさ、小谷ビール買ってってあげてとか言って言ったりするし。で、小谷さんは、小谷さんは、結局どうしたいんですか、夢は何なんですかって聞いたら、 僕は西野さんに拾ってもらったから西野さんが喜ぶだったら何でもしますって。それを3年間やってんだよ、それ。
すごいね。
それ愛っていうかもう、なんつうんだろう、飛んでるよね。本当言えないんだもん、だって。地球が俺の家だって、僕の家って言ってるんですよ。
そうですよね、うん、
はい。
地球が僕の家って言う人、言える人って、あんまいないと思うの、
うん。
で、それが、その、なんつうの、なんつうの、衛生的に言ってるはずじゃなくて、本当そうだって。これは八福神目いけるじゃないですかね。
おっちゃんも九福神目にいけるんじゃ
ない ですか。
僕好きな漫画でクロマニオン高校っていうのがあって、
さっきがっていうね。
さっき、クロマニオン高校っていう、まあ、漫画大好きで、その大好きな場面があって、高校の四天王たちが部室ですごい悩んでるんですよ。うん、俺たち四天王は無敵だけど、たった一つだけなんか悩みがあるって言って悩んでるんですよね。で、それは、あの、四天王なのに5人いるところだって言って悩んでるんですよ。
めっちゃ面白い。面白い。
ね、8人目の七福神になってほしいね。
そう
です
ね。
本当に。そういう変わった人がいるので。
はい。
はい、
誰かの言われたルールに閉じ込められないようにね。うんと、お金なんていらないんだもんね。すごいよ。ホームレス小谷さんは携帯持ってるんだけど、携帯料金を誰か払わせてるからね。
恐ろしい。
新しいスタイルですよね。
でもこの前、大分に行くっていうので、大分に行くっていう、クラウドファンディングをやったんですよ。で、それ何のために大分に行くんですかって言ったら、なんか、ミュージシャンの、その、まあ、人が、打ち上げやるから、小谷さん行ってくれって言って、あんまよく知らない人なんだけど、呼ばれたから行くっていうので、だけど、お金がなくなったから、クラウドファンディングして、途中で振り込んでもらったんで、
うん、
ああ、だから集まるんだ、お金がって思って、この人のためにやってないんですよ、全部が。着てるものも全部もらったものなんですよ。携帯すら。
すごいです。
すごいよね。
ぜひ、
これ多分、
ゲストに。
これ多分、頂上、変人の頂上だと思う。俺の会った中で。
対応できるかな、
私。西野さんの周りって本当に変人がいっぱいいるんだけど、うん、僕も、各有、ニノさんで変人のやつで優勝したことはあるんだけど。
そうです
ね。それを、やっぱ変人会はやっぱ熱いね。
そうですね。
で、ホームレス小谷さんより、その変人の人がいたら、あと、すぐ教えてほしいね。
はい。
その人にコンタクト取るから。すぐ。じゃあ、最後何かありますか？
そうですね。
まこっちゃんと。
まこっちゃん誕生日おめでとうってことかな。
そうですね。
まこっちゃん。
ちょっと、応援するのは、だいぶ先になっちゃうけど。
まこっちゃんね、最近公演オファーも結構あってね。
マジ
で？俺はもうちょっと過ぎちゃってるかもしれないけど、6月3日は神戸でね、まこっちゃんと天竺マンのとこの、NPO 法人の今代表やってる川島光一さんのこうちゃんと、2人のコラボ公演がね。
マンモス。
はい。
うん。
7時から、夜7時から。3日の6月3日ね、もうこれちょっと終わっちゃってるかもしれないけど、
い
や、安い
よね。はい。本当だから、水さんと付き合ってると思ってるけどね。
ちょっと新たな経営疑惑。
そうですね。もう育ててもらってますね。
そうですね。はい、じゃあ、はい、絵本作家のぶみと、
翡翠小太郎でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
Don't tell me it's fine.